おはようございます。高原剛一郎です。私は先日飛行機で大阪に戻りました。ところが途中機内が揺れたんですね。久々に怖いくらいの揺れでした。機内のあっちこっちで気分が悪くなる人が出ていたようでした。特に私の隣の方は若いお母さんで、赤ちゃんを抱っこしてたんですね。この赤ちゃんが気圧の変化のためでしょうか、周りの様子に影響されたのか、ずーっと泣いてるんです。泣くというよりもう絶叫してるんですね。ところがある時からピタッと泣き止んだんです。見るとお母さんが授乳していたんでした。周りの状況は何にも変わってません。あっちこっちで戻したり、目頭押さえたりして、まあ、ある種の修羅場なんですが、しかし赤ちゃんは満ち足りて母乳を飲んでました。それを見ながらつくづく思ったことは、満足は人を落ち着かせるということです。満ち足りてる人は環境に左右されない平安を持ってるんですね。そして心が満ち足りているっていうことは、赤ちゃんだけではなく大人にも必要なことではないかなと思いました。私たちは大人になって分別があるはずなのに、ある時イライラしたり、ちょっとしたことで切れてしまったり、メソメソしたり、何かに怯えてしまったりすることがあります。その理由は心が満ち足りていない時ではないか。そして人の心は愛で満たされていることを恋求めてるんじゃないでしょうか。どんな人でも愛されたいと思ってるんではないかなと思うんですね。そしてどんな人をも混じり気のない大きな愛で愛してくださる方がいらっしゃるのです。それがあなたの作り主である神なのです。ルターという人はこういうふうに言ってるんですね。神の愛は愛されるに値するものを愛するような愛ではない。そうではなく、その愛は愛されるに値するものを人の心の中に創造する愛である。すなわち、私たちの人生を変えて、私たちを新しくする愛。私たちを愛されるに値するものを持つような人に変えてしまうような愛。これが神が私たちに用意しておられるものだって言うんですね。この神様の愛について先週に引き続いて同じ箇所から考えましょう。ヨハネの福音書の3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによ愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は一人子イエス・キリストを送った。それは私たちを滅びから救うためであると言うんですね。昔、万葉集の研究で有名な犬飼蓮という学者がいました。東大の国文科学生の時に学徒動員で軍隊に取られ、満州西部の独立小隊長として敗戦を迎えます。ソ連によって5年間シベリアに抑留されるんですが、強制労働と飢餓のため、真っ黒だった髪の毛は白髪になり、20代で全部の歯が抜け落ちたそうです。このシベリアへ送られていく直前、1945年の夏のこと、ソ連は怒涛のごとく満州を侵攻し、無敵を誇ったはずの関東軍はチリチリバラバラになります。軍の上層部だけが敗戦の数日前に軍隊残して飛行機で内緒に逃げ帰るんですね。そのために命令系統がめちゃくちゃになります。犬飼小隊長は部下を指揮してその地方の在留邦人を一箇所に集めます。そして夜は焚き火を焚き、満人の暴行略奪から守ったんです。やがて苦心の末、トラック十数台を用意して、お産を済ませたばかりの人も含めて、数百人の日本人を大連というところまで送ることにしました。各人、荷物は一切認められません。トラックには本当に土詰めの状態で荷物を入れる余地がなかったんです。全員気の身気のまま、極秘の逃避行結構です。 夜明け前の出発時刻まで息を殺してみんな集まり、粛々とトラックの荷台に乗ります。ところが、あれだけ秘密のうちに計画したはずだったのに、いざ出発という時に、町の門の前に何千人という現地の万人たちがひたひたと押し寄せてきたんです。トラックは一台一台とも通さないぞというわけですね。こちら側には機関銃が2丁と小銃が数丁しかない。たとえ発砲してもすぐに弾切れです。目の前には何万という現地の人たちが手に手に鎌を持って集団略奪しようと構えてるん。行き詰まる睨み合いがしばらく続いたとき、誰かが町の門によじ登っていくんです。手にはでっかい日の丸下げてたそうです。そして町の門のてっぺんまで行きますと大きい声で、門開けろというふうに叫んだんです。見るとそれは帰国を断って、ここに残るといったたった一組の日本人夫婦の鈴木さんでした。実は彼らはクリスチャンでした。毎日毎日聖書片手に満州人たちに伝道してたんです。そういう日本人宣教師だったんですね。彼らはここで骨を埋めると言って帰国を断ってました。奇特な方だが変わり者だなと思ってた。その鈴木さんたちが先立ってる大軍をかき分けて町の門によじ登ったんです。そして門を開けろって。するとどうでしょう。人々はその声に聞き従い、門を開け、そして道を開けたんです。日本人を憎んでいた満人たちでしたが、どうにもこうにも鈴木さんには手が出なかった。尊敬してたんですね。多くの人がこの鈴木さんからたくさんの愛を受けてたんです。やがて、昇る朝日のもとトラックが次々と門を通り抜けていきましたが、犬飼小隊長は銃から手を離して敬礼しました。すると、ヨレヨレの服のまま、町の門のてっぺんで、ちげんばかりに手を振ってる、ヤソのクリスチャンの老夫婦の姿が見えました。彼らは、まさに命の恩人でした。先立ってる大群衆が、年老いた鈴木さんの言葉には聞き従ったのは、鈴木さんの覚悟を見たからです。それは、この地に踏みとどまる。決して逃げ出さない。ここで骨をうずめるという本気の決意ですね。この鈴木さんの命令、号令には、どうにも逆らえなかったってんですね。さて、罪を犯した人間の将来は、はっきり定まってると聖書は語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってると聖書に書いています。しかし人間に今にも押し寄せようとしている、今にも押しかぶらそうとしているこの裁きを食い止めることのできる方が一人います。それがイエス・キリストなのです。この方は町の門のてっぺんではなく、あの十字架のてっぺんに登り、釘付けられ、そして人間の怒りだけではなく、罪に対する神の怒りを食い止めるために、あの十字架の上に踏みとどまってくださった方なのです。この方は暗黒の中で大声で叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？皆さん、どうしてですか？それは、あなたが罪の裁きから救われるためです。そしてこのキリストの裁きは言い換えれば、救いの門を開け、門を開けろという救い主の号令でもあるのです。どうぞ、あなたのためにこの世に下り、十字架につき、三日目に蘇った方を心の中に受け入れてください。どうぞ、誠のクリスマスをご経験なさってください。永遠の救いはこの方の中にのみあります。心からお勧めしたいと思います。